8月1日風流花火ですよ。
うまいですね、
はい。8月1日今日のですね夜の7時からですね、私 T2 の家からですね徒歩圏内で行ける東京でも、超有名な歴史のある花火大会が行われるんですよ。まあお台場なんですけどね、そこに今の場所に引っ越してきてからずっと行っていてですね、まあすごく自分の歴史を感じるんですが、もともとはですね今の妻ですね、まあ今も昔も一人しかいないんですが、まだその妻が彼女という頃にですね二人で行った思い出からですね、まあ、結婚して夫婦になってから行ったっていう思い出もあり、そして子供が生まれてですね家族で行ったという思い出もありですね、今年は今夜はこれから、その子供を通じて知り合ったですねパパともママともなんかと家族ぐるみのみんなで花火に行こうなんていうことになって、まあ、パパたちはですね7時間の花火で5時からもう場所取りってことで先に飲んでるんですけど、まあなんかいいですね、そうやって自分の歴史がそうやって年を取っていくたびにそうやって楽しい思い出にいつまでも変わっていくという、一番いろんなことで変わったことじゃないかな、この花火の見方っていうのが一つ自分の中で感じるところではあります。いよいよ8月夏本番ですね。皆様も花火大会なんか地元でいろいろあるんじゃないでしょうか。はい、うちもいっぱいあるんでね、今年も楽しみたいと思います。それでは本編いってみましょう。それでは東京スタイリッシュスポーツレディオたまや
ー東京スタイリッシュスポーツレディオ。
Hello everyone! My name is Tetsuya Kikuchi. Please call me Tetsu! あ、東京スタイリッシュスポーツの代表もやっております。
はい、皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ、広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。これがね、もしかしたら使われないかもしれないですけどね。
なんで？
いやいや、佐々木さんとの本編で入っている
収録使ってください。
あ、本当ですか、はい、じゃあ使いましょうかね。はい、ということで、今週は、佐々木浩一選手とのショット論、
久々ですよ、
はい、対談ですね、
はい、はい、ショットについて語っちゃってるなんてね、
はい、
実用さんとのショットの以来じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
このねショットの対談シリーズ結構好評なんですよね。
はい、まあプロの2人がガチでお互いのショット論をなんていうんですかね、話し合うというか、俺はこうだあれはこうだ、
議論を戦わせ、
うん、
切磋琢磨させてるんですよ、
はい
ね、朝まで生ショット論
やっていただいても構いませんが、
はい、
はい、ということで今週は、T2 と佐々木選手のショット論、
はい、
ショット対談お送りします。
はい、はい、それでは皆さんショット対談どうぞ。
それでは、
はい、
佐々木選手をお迎えしてのショット対談。
TSS のラストサムライ
。LS。
最近
これです。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。ということで今回はショット論。
はい、
佐々木浩一ショット論。うん、ぜひ お聞かせ願いたいんですが、これやっぱりショットっていうところではね、元々が佐々木さんは僕よりもイニシアティブを取ってる部分であると
いやいや決してそんなこと
だったので、ぜひどういう感じでショットをしてるのかなっていうね、全国のリスナーの皆様
どういう感じ、ショットロングショット、ロング長いショット、
ロングショット、ドライバーっていうんですか。ちなみに今メインドライバー何投げてるんですか。
今はですね、ボスであったり、あのブリザードの、
はい、
であったり、チャンピオンターンですか。
あ
と
チャンターンですね。
チャンターン
で、チャンオーバーですね、チャンターンはね。
チャンターンか、あとはスターライトレースがちょっとオーバーめののがあって、それ投げますね、好んで。
うーん、かなりワイドリム系のものを。
そうですね、そんな違和感感じないんで大丈夫、ワイドでも平気だと思ってます、ね、
あの佐々木さんの弾ち切れるような気持ちいい振り切りから繰り出されるショットは、
ええ、
まずコントロールっていうところはどこでつけてるんですか。
コントロール、いや難しいね。なんだろう、やっぱり離す位置のイメージ、離す位置、指導から離す位置までのラインじゃないですか、やっぱり。
それはどう取ってるんですか、ラインは。
どうだろうな、あんまり結果やっぱ離す位置と目標の線の意識で今はやってますね。
もうちょっと、もうちょっと具体的に教えてもらえますか。
リリースする点、リリースするべき点と、はい、その目標とするべき方向を線で結んだ、こう通そうと、
うんうん、そうするとテイクバックからリリースする点までも、目的地に向かう点に向かって直線で動いていくってこと。
そう、イメージは直線ですね、
うん、
直線。
直線で動かすためにはどうしてるんですか。
直線で動かすためには、多分他の人よりはテイクバックした時にインサイドに入ってないと思います。
ああ、分かります、分かります。僕はすごく
入るんですよ、うん、
はいはいはいはいはい、
アウトに、アウトイン、アウトからこう引っ張ってくる感じ。
ディスクの動きを直線的にするっていうイメージですね。
そう、ディスク自体が直線的に動いてるイメージでしょうね。
ああ、そういうイメージなんですね、
うん、そういうスローしかできない、
うんうん、それは飛距離を出すっていう意味でも同じ理屈になってくるわけですから、コントロールじゃない。
これがですね、飛距離を出すってなると、多分僕はあの、なんでしょう、ディスタンススローっていうんですか、いわゆるそのアンハイでビョーンと高く上げてそのまま伸ばすような、はい、あれができないんですよ。だからバリエーションがあまりないんですよね。だから直線でこうまっすぐ投げてハイザーラインでそのまま返すとか、うん、ハイザーで大きく回すとか、
うん
うん、アンハイでやっても直線的に出してアンダーディスクを右に返していくとか、
うん、
そういうスローなんですよね、
うんうんうん、
回してこう速度と回転を調節してぐんぐん伸ばすっていうのができないんですよね。
全然、じゃあもう本当に僕とまるでタイプが違うんですね。
ああ、うん、そうかもしれない。
ああ、
単純なスローなんですよ、かなり。
そうかそうか。でも飛びますもんね。
うん、だからステップもあんまりしないし、結局ゴルフに特化してるんですよね、スローが。
うんうんうん、
うん。うん。それ、そういうスローですね、僕のイメージは。逆に菊池君はやっぱりこう回して引っ張るっていうか。
僕はディスクの軌道っていうのはさほど気にしてないんですね、
うん、
で僕が一番気にするのは肘なんですよ。
あ、
肘、結局肩から肘の長さって人間変わらないじゃないですか、ずっと、
うん、
で肘が直線的に引っ張ればその下にくっついてくるものっていうのは直線的に引っ張れると思っていて、
うん、
肘って腸痛外な関節なんて同じ方向にしか動かないんですよね、うん、一方向にしか動かないから、
うん、
その一方向をどう動かすかっていうことさえ分かってれば、
う
肘がまっすぐ動いてればその下は全部まっすぐ軌道を描くと、まあ、でも結果ディスクはそれで直線で動くと思ってるんで、
うんうんうん、
あのディスクを直線で動かすっていう考え方は一緒なんですね、
うん、
そこを僕は肘を意識してそれをやっていくっていうイメージなんですけど、だからディスクはどう動こうがさほど関係ないんですね。肘がまっすぐ引けてくれば、
うんうんうん、
その下は勝手にまっすぐ来るだろうって思ってるんで、
うんうんうん、でも実際こう肘が限界に行きますよね、
はい、
肘を出してって、
はい、出してって
その先って肘を後ろ側に
肘をだからなんて言うんだろう、肘を本当はこう動かす、うん、これイケメンズームいいっすね、これすごい分かりやすいですね。こう動かすっていうのは無理があるんですよ、
うんうん、
だから一番肩との位置が変わんないから、
うん、
ちょっと開き気味にこう引っ張ってくる、
うんうん、
でも自然な動きなんですよ、体が開いてくる中で、
うん、
で前も言ったんですけど、たまにうわもう過ぎたと思ってブーンって右に投げちゃうとえらい飛ぶ時や
ないです、うん、あるある、
それを意図的に出そうとしてるんです。
うん、
右に引っ張ってこんなに飛ぶんだったら最初から右に引っ張った投げ方すればいいんだ、
うんうんうん、
だから今までこのまっすぐ引くっていうイメージのまっすぐの方向を、
うん、
ちょっとリスナーの方にすごく見づらくビジュアルでやっちゃってるんですけど体の内側のまっすぐ、この内側のまっすぐじゃなくて、
うん、
開くまっすぐに変えちゃう、
はいはいはい、
それをもうステレオタイプで自分の体に染み込ませちゃうんですよね。
ああなるほどな。
イメージとしては、
うんうんうん、
こうまっすぐ、まっすぐをこっちじゃなくてこっちをまっすぐにしちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
そうするとテイクバックの位置がおのずとこうなるんじゃなくてこっちになってくるんですよね、
はいはいはいはい、
踏み込む位置になってくるんですよね、
はいはいはいはい、
っていうのを要は人間の体が一番加速させられる位置を自分の投げやすい位置に変えようって意識を変えました。
その引っ張って飛ぶっていうのは確かに過去に体感も今もするけど体感してそれを再現しようとして、
はい、
やっぱり斜めに足を入れる、
はい、
うん、それで結果的に背中の方向にこう引っ張っていくっていうイメージ、
はいはい、
うん、それはありますね、もちろん。
だから それを通常に しましたね僕は、
うんうん、
意識の中で、
うんうんうん、はいはいはい、やってるやってる。
でそれをやるのに僕は肘の意識がすることで自分の落ちどころを見つけられたんですよね。まあ、僕の場合はなんで、それが例えば左足の位置だったりとかっていう人もいると思うんですけど、
うん、
僕の場合はその肘の引っ張り方っていうのでそれがすごく安定した、
うんうん、
で飛距離も増したので、
うん、
なんかそういう意味で今僕のメインドライバーっていうのは、
うん、
T3、T バード、レパードなんですね。今薄いディスク使ってないんですよ。
あ、回転で行くって感じか、
はい、長いコースに行っても、
うん、
いわゆるウルトラレンジのドライバーっていうのを投げないんですよ。
うーん、
ウルトラレンジのドライバーってワイドリームな分やっぱりデリケートじゃないですか、左右の横を使うんで、
うんうん、そうですね。で
それがもう僕にとってはすごく不安要素であったので、
うん、
だったらワイドじゃない T バードとかで計算しやすい、あんまり横に暴れないディスクで確実なことをやっていく。それでもまあ僕が投げると110か120ぐらい飛ぶんで、
うんうんうん、
まあ、十分っちゃ十分なんですよね、
うんうんうんうん、考え方はでも ありですよね。そんぐらい飛ばせば勝負になりますからね。
そうですね、もうだから最近そういう感じですね、
うん、140飛ばしても結果右左にぶれちゃったらパット距離は十分残っちゃうもんね。
そうなんですね。だからもうそのいわゆるスキー場ヒルガノも今回2番で、
うん、
日本選手権とかも大、まあ、2位になったりとか優勝争いに入ってくるんですけど、僕やっぱりその中でも一番飛んでないんですよね、ドライバーの飛距離っていう意味では、
うんうん、
だけどスコアだけ見れば優勝できるスコアにいますからね。
うんうんうん、
本当考え、まあ、もちろんね、ワイドリムのべっちりコントロールできればそれに越したことはないんですけど、
う うんうん、
まあ、今の自分の現状を考えて、
うん、
一番いい選択はしていこうかなと思って、そういう考え方にはなってきたんですけど、
確かにその今の理論っていうのはそのアプローチとかにも通じると思うんだけど、
はい、
3月にダブルス行った時にやっぱりエビアとかの扱いがうまいよね、菊池くん。
いいですか。
梶山学くんもそうなんだけど、
はい、
結局なんでエビアとかそういうのでこうなるべくアプローチするかっていうのは、投げる方向はもちろんなんだけど、設置した後の安心ってあるじゃないですか。
そうですね、暴れないですからね。
そうそうそうそうそう、あれを見て、あ、投げるった後のその設置の後まで全部こう当然意識した時に、いろんなこう投げ方を覚えた方がいいなって、うん、ハイザーラインでしか安心して投げるから、うん、それでこう設置までは多分計算できるんですけど、
うんうんうん、
その後も考えるとストレートラインで抜いた方がいいとか、
うん、
で前面にちょっと地面にぶつけた方がいいとか、
うん
うん、あれはすごい勉強になりましたね。だからそれとさらに延長でロングドライバーも、
あ、そうです、そうです、
そういうディスクがいいっていう、
そうです、そうです、
そういうことだよね。
そうです。
うん、
でストレートで済むところはストレートで済まそうと思ってるんです、
うん、
不確定要素を減らしていこうと。
そうそうそうそうそう、
軌道が大事なんじゃなくて最終的に落ちていく場所が大事なんで。
そうそうそう、止まる場所ね。
そうです、そうです、っていうことで、まさしくそういうことです。
ああ、なるほどな。ああ、よくわかります。ためになるね。
いや、面白いですね、こういう。
うん、でも本当にその3月のダブルス初めて出たんですけど、
はい、
ああいうオープンなコースでいろんなプレイヤー の, そのショット見たり、ね、目の前で菊池君がこう渾身のアプローチをこう、
はい、
40メートルのね30メートルかもしれない、渾身のベタピンアプローチを見た時に、
はい、
いやー、じゃあ自分30、40のアプローチ簡単だよなんて言えないなと思った。ピン、バスケットのポールにコーンって当てるじゃん。
ねえ、僕結構得意なんですよ。
うん、あれだよなと思って、うん、なんかこうアプローチ できるよっつってこう投げることライン取ってこう出すんだけど、その後のこのディスクのこの制御っていう、
うんうんうん、
そこまできっちりこうコントロールするっていうのは、あ、ここも大きな差だなと思って練習していきました今回。相当練習しましたよ
佐々木さん本当に練習してますからね。
練習しかないからね
毎日。でも本当にね、侍なんですよ
でもそれがまた楽しくて、
うん、あ、ますよ。冬は海辺ですよ、雪深い秋田唯一雪のないのは浜辺だって言ってそこで投げてるんですよ
楽しいですよ
負けてられないですね本当に。佐々木さんの話を聞くといつも僕も刺激をもらうんですけど、
ありがとうございます。
ということで、今回は
ちょこっと脱線気味だったんですが大丈夫ですか。
いや、非常に楽しい、15分ありがとうございました。D2 と佐々木浩一選手の今回は、ショット対談、
そうです ね、
はい、はい、をお届けいたしました。
いや、勉強になりますね。
これはもう本当にリスナーの方も非常に勉強になった話かなと思いますので、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうござい
ました。
TSS Radio。
はい、それでは今週もコメントが来ております。
はい、ありがとうございます。
はい、さすがですね、九州から来ております。
さすが、それ九州でさすがってことですか。
そうですね、
半分ね、九州の番組になってます。
あ、なるほどなるほど、ジャックされてる。
皆さん負けないでください。
はい、
あ、でも先週チエリンコさんでした
から、ね、あ、そうですね、はい、六太郎さんから
ありがとうございます。
はい、調べてみたところ、九州オープンの初日はヤフオクドームでの嵐のライブ、
うん、あ、宿がないっていうところですね。
そうですね、
はいはいはい、
そして2日目はですね、はい、春風亭一之輔、
嵐、
はい、春風亭一之輔の、独演会。
あ、うん、そりゃ宿取れないですよ。
でもかっこね、こっちは影響なしって書いてあるんですけど、私が困ってるのみって書いてありますが、と重なっていることが分かりました。はい、じゃらんなどで、秋
春風亭一之輔ね、
はい、 はい、ジャランナので秋ホテルもあるにはあるんですが、とにかくゴージャスなところばっかり、は
い、そうなんですよ、一泊2万以上とかしか残ってないんですよ、
当然お値段も超ゴージャス、ちょっと離れたエリアのビジホなら空いてるようですが、
はい、
はい、あとは旅行系サイトに登録されてないローカルなビジホや旅館ですかね、お得なアクセス方法なども合わせて県協会のサイトでご案内ができるようレガシー先輩と相談しますと、
はい、ありがとうございます、
はい、
で行けるんですか ね、もうだって嵐ですよ、
はい、嵐ですからね、
もう僕も福岡に行ったら嵐のコンサートに行きたくなっちゃいますよ、
あ、ね、嵐好きなんですか、
私ですか、
はい、
まあ共演してますからね、
え、24時間テレビ、だって会ってないじゃないですか、
あ、嵐くんたちとも、
ね、嵐くんたちとね、はい、
TOKIO くんたちともね共演してますからね、
リーダーだけじゃなく、なるほど、はい、まあでも嵐のライブ
マブですよ、マブ、
ね、
言ってしまえば、
なるほど、ぜひうちの娘にサインを書いてきていただければと思いますが、はい、ということだそうですよ、
コンサートじゃ宿取れないっす ね
たまたまなんですかね、はい、
まあたまたまでしょうね、意図的に嵐が九州オープンにぶつけてきたら
そうですね、なかなか憎いことしますね、
ね、
はい、
そうか、
はい、ということで、なんかちょっとね、なんとか旅館さんみたいなところがおすすめみたいなことを言って
ます、それがどうですか、あの九州の皆さん、九州オープンに限っては、うん、ホームステイ制を取ります、
ああいいですね、
で、レガシー宅何名まで、ドクターさんちまで何名まで
なるほど、
はい、って言って、何人か泊まらせていただく、
それは素敵かもしれないですね、
ね、
はい、
ホームステイ制と取ります、
はい、新しいディスクゴルフ界の潮流が、
そうですよ、
はい、九州から、
私はホテルに泊まりますけど、
ね、なるほど、はい、じゃあまあその辺はね、それぞれ
先分かると寝れないタイプな
ので、はい、枕が変わると、
そうなんです、ね、ちょっと苦手なタイプ、
わかりました、
こんな喋るくせにあんまり社交的じゃないんですね
みんな騙されてますからね、まあでも元々のディスクゴルフプレイヤーは知ってるんじゃないですか、逆に T2 こんな喋るんだって、
そうですね、
はい、
あのラジオしゃいや始めてからだいぶこんな人だったんだっていうのを言われるようになりましたね、
はい、
ね、いいのか悪いのかですけど、
まあ、いいことだと思います、
はい、
はい、ということで、今週はこのコメントで、
はい、
はい、
なんかぜひ情報欲しいですね、
そうですね、またいろいろ情報
困ってる人多分いっぱいいらっしゃると思って、
はい、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。
TSS Radio、
今回のテーマは T2 佐々木さんショット対談というテーマでお送りいたしました、
うん、一番近くでいつも対談聞いている強ティ、
はい、
どんどん上手くなっちゃいますね、
投げればね
そうか、そこも含めて隠してるわけですね、
はい、
投げたら上手なんだけど、あえて投げないことにしてるんです、
はい、脱いだらすごいんですみたいな感じ
決して脱がない、
そうですね、決して脱がないそのスタンスを今後も貫いていきたいと思います、
いいと思います、
はい、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りをお待ちしております、
はい、お願いします、はい、
シーサーブログ、フェイスブックページのコメント欄、ポッドキャストのレビュー欄、T2TOT の直接とメッセージでも構いません、皆様からの熱い一言お待ちしております、
お待ちしております、
はい、東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお届けいたしました。それでは皆さん、また来週、
さようなら。